みなさん、こんばんは。この静かな感じ、わかりますか？日本に着きました。今日本は夜中の12時50分、もうすぐ1時です。今日はもう、着いたのが、ですね、まず最初から言いましょう。まず、前日に泊まったでしょ。その時に確かお話ししたんだよね。で、次の日、サンパウロで仲良くしてるひろみさんっていうお友達と、会えて、彼女も日本から帰ってきたばっかりだったんですけど、会うことができました。で、なんか娘ちゃんに送る荷物入れてとか言うんで、荷物の、整理とかして、で、それから次の日に一緒に、マクロビのレストランの悟り、あ、行ってみたいって言ってたんで、ちょうど私出るのが午後だったんで、あ、じゃあお昼ちょうど食べる予定だったから一緒に行こうって言って一緒に行って、で、そこで彼女、爆買い仲間なんで、彼女もいろんなもの、調味料や、調味料ね、主にね、いっぱい買ってて、塩とか味噌とか醤油とか玄米とか買ってました。それでその後、ホテルまで送ってもらってバイバイして、でその後に私のお友達の友が迎えに来てくれて、で2人でおしゃべりするの久しぶりだねなんて言って、もうなんか、楽しく喋ってたら、あっという間に空港に着いちゃって、本当にね、彼はね、楽しい友達なんだよね。で、あっという間に空港に着いて、でその後お茶をして、で夕方ぐらいに彼は、あ、もうそろそろ戻んなきゃって戻っていきました。で、また来年ねなんて、もし迎えに来れたら行くからねって言ってくれて、でその後、一人でチェックインもしてあったからして入って出発しました。で、私がね、すごく緊張してて、今回の旅の前って、というのは、まあ知らないことが多かった。どんなことがあるんだろうとか、まあ入国のね、基準が厳しいっていうか、いろいろなんかアプリ入れさせられたりとか、コロナのテストとかをね、もう受けなきゃいけなかったりで、しかもその前に風邪をちょっとひいちゃったような感じだったんで、ちゃんと陰性になるかなとか、そういうのもすごく心配してたし、でも無事陰性でした。で、サンパウロで、まあテストの結果を見せてた途端に、あ、なんか全然大丈夫そうだなっていう風にカウンターで思って、ドイツに着きました。ドイツに着いた時もなんかみんなすごく係の人がいい人で、ブラジルは今冬なんでしょとかさ、日本は今夏なんだよねとか、そんな話をしてくれて、なんか私が緊張してるように見えてるからリラックスさせてくれてるのかななんて思うぐらい、とってもいい人たちで、で通り抜け、5時間、もう待ち時間があったんで、ホジェリオさんとさ、ちょっと時差が1時間のところに来たんで、ホジェリオさんと最初と最後にお話しして、でホジェリオさんがさ、香りの旅程は全部知ってるよなんて言うから、わ、ホジェリオさんストーカーとか言ったら笑ってて、そしたら妹も、うん、ホジェリオさんストーカーとか言ってね、おかしい、私にストーカーみたいな人がいるなんてね。まあ確かに彼はちょっとストーカー気質はありますね。こう、ただ恵子さんが、楽研法の先生の恵子さんがね、急性気学っていうのをすごくやってて、そういうのにその人の性質とかね、出してくれるんですよ。でそしたら彼は母性がすごく強くて、その星生まれの人、母性が強くて、やっぱちょっとこう囲っちゃうタイプなんだって、うん、って言ってた。なので まあ、ちょっとずつ分かってもらうしかないかなとは思ってる。ちょっとずつ分かってもらってはいるんだけれども、そうだから予定とかも全部もちろんチェックしてて、何時に着いて何時にとかさ。だから実は私は友に送ってもらうっていうのはなんかちょっとホゼリオさんが反応しそうだから言えなくって、でちょうどその時によく電話がかかって、やっぱね勘がいいねそういう時ってね。でそうだからまあなんていうの、何の友とは関係もないし、私は全然言えるんだけど、ただ前回食事、友達と食事したってだけですごい反応してたから、でもうストレスフラストレーションだとか言ってたから、今回はもう内緒で、言いませんでした。そうでも友はさ、奥さんと子供と GPS ねつけてるから、奥さんがいつも見てるって言ってたけど、でもまあ香りを送りに行くって言ったら何にも言わなかったみたい。なんかね、素敵な奥さんですよね。多分日本人でもきっと反応しないかなって思いますけど、いやお茶が美味しい今。そうホテルからの眺めがすごくよくって、モノレールが通るからさ、羽田にいるんですけど、そこで今お茶飲みながら過ごしてます。そうそう、だからまあホゼリオさんにかわいそうだから言わないでおいて、で私がやっと電話した時に2回も電話したのになんで出ないんだとか言ってて、へーへーごめんごめん移動中だったみたいな、でカバンがね多かったからって言って、うん言ってた。まあ私はさ、ホゼリオさんのこと愛してるし、もう余計な、なんていうストレスとか心配をかけないつもりで、やってるので、もう全然嘘とかではないです、これは本当に。いちいちそういうことで反応する人だったらもう言わない方がいいと思ってね。そうだからまあそんな感じで、無事にフランクフルトに着き、ホゼリオさんとチャットして、で5時間の乗り継ぎ、まあその時もちょうど体もまた硬くなってたから、体操したりとかして過ごしてたんですけど、あっという間に結構でも5時間経っちゃって、でその前にやっぱり書類をね調べられるから、コロナの陰性テストで、まあブラジルの場合は出発の日の前72時間以内っていうことなので、それも結構私心配して、なんか急にひろみさんがこれ大丈夫なの3日前でとかって言うから、いやでも大丈夫でしたね、全然大丈夫でした。そして、久しぶりの羽田、うん、あそうそう飛行機なんですけど、サンパウロからフランクフルト、ドイツまではとちょうど隣の3席がポンって空いたのと、まあ結構ガラガラだったんで、隣でね横になって寝たんだけど、でも、フランクフルト日本便はまあまあ人がいて、で私最初4席真ん中の4席1人だったからラッキーと思ってたら、女の子が、入ってきました。でもとってもいい人そうな、多分外国人かな、女の子で、ニコってこんにちはって言って、なんでなんか赤いパスポートは持ってたけど英語めっちゃ喋ってたから、なんか英語の方が喋りやすい子なのかなって。ファッションもちょっと外国っぽかった、スパッツ1枚で履いてたりとかして、まあブラジルファッションですね。はい、で羽田に着きました。ブラジル人の一緒にいた何人かの人たちが、日本に来てて、あポルトガル語だと思いながら聞いて、で子供ちゃんがもう本当にねストレスでワンワン泣いてたからかわいそうだねなんつってちょっと喋って、でその夫婦はブラジル人の夫婦は多分旦那さんが日系のハーフぐらいで、ハーフかクォーター、ほとんどあんまり喋んない感じでしたね。ちょっととかして言ってなく、奥さんは多分全く喋れない人っぽかったですね。そうで、日本に着いてからまあスムーズですごく感じよかったけど、まあなかなか長い、プロセスがありました。これもしかしたら次に帰る人とかにはいいと思うので全部お話しますけれども、着いてまず飛行機の中で、 まず乗り換えの人が降りて、その後日本人とか日本の外に出る人に向けて誓約書というのを書きました。うん、で誓約書を書いて、なので到着してから1時間近くはその機内にいたかな、1時間30分ぐらいかな。でその後、外に出ます。そこからが空港内をの端から端までを歩く、多分端の方に、テスト会場とかを設けてるみたいで、結構歩けますね。10分ぐらい端まで歩いて、でそこで、ダウンロードアプリのダウンロードしたかとか、書類の確認みたいなのをします。で、陰性証明書は提出して、でその後、唾液の検査をしました。唾液で良かったです。あの鼻に突っ込むやつっていうのは、なんかジリアンがあるなんか薬剤が入ってるから絶対やりたくないって彼女言って、 PCR その鼻のやつね、やりたくないって言ってて、だから唾液を香り選んだ方がいいよって言ったのね、言われたんで唾液を選ぼうと思ったら唾液のテストでした。でちょうどたまたま、あ、唾液のテストだから溜めとこうと思って口の中に溜めたんで、だからそれを一気に出したらもう一気にそのメモリまで上まで行ったんで大丈夫でしたね。でそすぐ出して、ブラジルのは結構量が多くって、出せななかなか時間がかかったんですけど、日本のはなんか唾液の量が少なかったんで簡単に出して、でその後提出して番号を出して、でそこからまたアプリだかなんとかのいろんな確認書確認をする。いや日本のすごいですね。まあ、確認する項目も多すぎるけど、でもみんなの感じがいいのと、スムーズなのと、こうなんていう流れ作業みたいな、なんとかよろしくお願いします、なんとかさん次よろしくお願いしますみたいな感じで、うん、終わって、で最後に PCR 検査の結果を待つ。それがまあ30分以上あったかな。まあでもやっぱもう疲れてるのと、私休むの好きなんで、座ったり携帯見たりとかいうのが全然苦じゃないから、それで行って、で最後呼ばれて、でそこの係員の女の子に喋りかけたのね。アルバイトなんですかって言ったら、違うんですって言って、JAL の地上職員さんがとか、多分あのアナとかがその制服を脱いでゼッケンを着てやってるんだって言ってました。そっか、若いから学生さんかと思いましたとか、違うんですとか、すごいまた彼女もいい人で、でねえねえこれ陽性になったらどうなるのって言ったら、実は彼女は陽性の人に会ったことがないから詳しくはわからないけれども、多分その陽性者のみの、もっと厳重な場所に行くって言ってましたね。うん、多分階が違うのか なんだろうね。で、まあ、彼女とおしゃべりしながら、長いこの長いの毎回、往復してるんだ大変だねって言ったら、あでも私体力はあるから頑張ってます大丈夫ですとか言って、ね、超可愛かったその彼女が、ちょっと太めでめっちゃ可愛い、本当にもう私ブラジル来てからなんかちょっと太めの子可愛いって思えるようになって、前はね痩せてなきゃなと思ってたけど、そうなんか白くてポチャっとしてて可愛い子だったんですけどね。で彼女とさよならして、荷物を入れて、荷物入れる前になんかすごい待たされたんだ。そういえばもう一人バスに乗る予定の人が、なんかお酒だかなんだかいろいろ持ち込んでて、彼が、遅れたためにバスに乗るの遅れました。でバスに乗った時に二人でうわーやっと着いたねみたいな感じで、ハイタッチはしてないけどハイタッチみたいな感じで、で彼とずっとお話ししてたんですよ。 そしたら彼は料理人でベルギーに住んでる、長く住んでるっていう方でした。連絡先とか聞いてもいいかなと思ったけど、まあ、特に聞かずに、でも結構話が盛り上がって、ベルギーの話とか、あとブラジルの話聞いてくれたりとか、彼はタバコを吸うので、もうフランクフルトから吸えてない。そしてこのホテルが全館禁煙のホテルだったね。だからきついよってだだこねたんだけどダメだったって。まあ私もね、昔タバコ吸ってたからそれはきついよなと思って、もうこの際ね、どうですか禁煙しちゃったらって言ったら、あ、それ奥さんも同じこと言いそうとかって言って笑ってたんですけど。で彼とたくさんたくさんお話しして、イタリアのね素敵な島の話とかも聞いて、海ね、いいこと聞いたんで、ラ・マダレーナっていう島、そこが今まで見た中で本当に綺麗な海ね。でなかなか結構マイナーな、ローマからフェリーで行けるって言ってたので、いつか行ってみたいなと思いましたね。あとマルタ島、マルタ共和国ってとこもいいな、いいよって言ってたんで、そこもいいなと思って。彼はなんかそのうちイタリアに移住したいななんて言ってましたね。自由人かなり、うん、もうフラフラしてるんですって言ってたけど、まあ、彼みたいな料理人を日本で長くやってる人とかだったら結構な仕事はあるみたいで、でベルギー、フランス、イギリスかな、ドイツがやっぱ給料がいいって言ってましたね。なので、まあ、イタリアとかスペインになると少し支払いが悪くなるっては言ってたけど、でも自分はイタリアに行きたいって言ってて、でビザとかどうしてんですかって聞いたら、採用されたらその、会社レストランがちゃんと取ってくれるって言ってたんで、そんなに難しくないって言ってた。あ、彼の世界はビザが難しくないんだって思って、すごい私の中でも書き換えられたんだよね。うん、だから私みたいにちゃんと手に職持ってる、音楽教師持ってる、太鼓の教師ができるだと、もしかしたらヨーロッパもそんなに難しくないのかも、どっかとちゃんと契約とかすればということで、まあ彼からいい情報をいただいて、なんかまたね3日後に会えると思うけど、ちゃんとさよならが言えなかったのが、ご挨拶できなかったのがちょっとあれだけど、うん、でもなんかまあいろいろね手続きとか、またホテルについてから確認だなんだって説明だっていうのがあったんで、まあちょっとバラバラになって、いざお部屋に着きました。そしたらもうここは羽田の空港の目の前にあるヴィラ・フォンテーヌっていうねホテルで、なんとね天空の湯っていうのがあるんだよ。残念、それに入れないのがすごい残念ですねって笑ってたんだけど、ベルギーの料理人さんと。でもお風呂も綺麗、お部屋はまあ狭いけど、でもベッドもダブルベッドすごい広くって、多分クイーンサイズかな。でお部屋からすごい綺麗なモノレールがヒューって通るのが見えて、飛行機も見えて本当にいいです。うん、綺麗で静かだしね、ホテルの中も多分防音とかもすごくありそうな感じですね。うん、明日の朝は、ヨガのクラスが7時半からあるので、起きてヨガやりたいなって思ってます。もうそれも楽しみ、マントラ唱えたりするのも楽しみだし、うん、呼吸やるのも楽しみだし、うん、皆さんに会うのも楽しみだし、なので、また明日、ゆっくりしたいなと思ってます。明日ヨガ終わったら何もなくて、次の日も何にもなくて、次の日も夕方まではない、うん、このホテルの部屋の生活めっちゃ楽しみたいと思います。お弁当もすごく美味しかったしね、うん、多分正直この超開発途上国から来た人とかだったら、貧乏なね生活してる人だったら、この生活すっごい喜ぶんじゃないかなって思いました。私もめっちゃ喜んでます。はい。ゆっくり何にもしないで食っちゃねして、出してるだけでいいなんてなかなかないからね。というわけで3日間楽しみたいと思います。で日本は本当に静かだね、音がない、本当に本当に音がないです。楽しみです。 というわけで、またね、バイバーイ。